今日はですね、これ。
これ。
アリいますか？アリ。うん。今日の主役はアリです。アリ。皆さんアリについてどれぐらい知ってますか？聖書の中にアリが出てくるの知ってますか？知ってる？聖書の中にアリが出てくる。知らない、知らない。聖書の中にちゃんとアリが出てきます。箴言、箴言の今読んでる箴言の6章6節から8節にこういう言葉があります。怠け者よ、アリのところに行ってみよ、その道を見て知恵を得よ。アリには狩猟、狩猟というのはボスですね、社長。狩猟もなく指揮官も支配者もないが、夏の間にパンを備え、借り入れ時に食料を集めるって書いてある。箴言にアリの話があるんです。これアリとキリギリスってあるじゃん、ね、あの話ですよね、うん、ね、覚えておいてください。ちゃんと聖書の中にアリってが出てくるんですね。じゃあ皆さんアリについてどれぐらい知ってますか？アリの知識、アリについて何か知ってますか？え？黒い。あ、はい。ああですね。すぐ来きますね。はい。今日はですね、皆さんにアリの知識をしっかり覚えていただきたいと思います。アリはなんと世界に1万種類、1万種類、日本でも280種類で、これが終わったらちびっこはアリを捕まえてください。この大田川放水路に一体何種類いるか、嫌な人はやらなくていいです、はい、やりたい人はやってください、はい、でアリはですね、なんと社会を作るんですね。社会性昆虫と言われてます。聞いたことないでしょ、社会性昆虫。なぜかというとアリはですね、女王アリ聞いたことあるね、卵、まあ、後でもうちょっと説明しますが、女王アリとか働きアリとか兵隊アリとか、それぞれ役割を担ってるんです。で、それぞれの役割を担ってその社会を作ってるんです。巣単位で社会を作ってるんです。なので社会性昆虫と言われます。だからこの、でも信玄が言ってるように別にリーダーがいるわけじゃないんです、うん、リーダーはいないんです。今日から私はこのアリ社会の大統領になるから、私のところについてきたい人はついてきなさいと言ってくるわけじゃないんです、ね、自然にその社会が出来上がってるんですが、なので社会性昆虫と言われます。でそのトップにいるのは女王アリです。女王アリで、実はアリとハチっていうのは同じ種類なんですね。生物学的に言うと蜂も女王蜂っていうのがいるんです。アリも女王アリっていうのがいて、でこの女王アリが巣の中心にいます。なぜかというとこの女王アリ大体1匹しかいないんですけど、この女王アリが卵を産むんです。卵を産む専門のアリがいるんです。ところがいいですか、ここが面白いんです。じゃあ生まれた時から女王アリとして生まれるのかっていうと、そうじゃないんです。生まれた時はみんな同じアリとして生まれるんです。同じ遺伝子を持ってるそうです。なのにミスアリとか女王アリ選手権とかなしに、自然に一番多分卵を産むであろうアリが選ばれて、そのアリに 豊富な栄養が与えられるんです。どんな栄養か知りませんが、でその女王アリは大きくなって、なんと女王アリの寿命は10年から20年、他のアリは半年ぐらいなんです。社会性昆虫って意味が分かるでしょ、ね、みんな同じ遺伝子で持って生まれるのに、彼らは何も考えてないのに一匹を選んで、よしこれを女王アリにしようと言ったら、みんなが一生懸命いろんなとこから甘いものを持ってきて食べさせて太らせて卵を産ませるんです。すごいです、ね、で他の種類、他のアリはですね、オスアリっているんですね。なんとね、アリはほとんどメスなんです。働きアリは全部メス。オスアリっていうのは子孫を残すためだけにいて、子孫を残すと死んじゃうんだそうです。我々が見てるこのアリはほとんどメスだそうです。アリ社会は完全に女系なんです。女の社会に、すごいでしょ。アリってすぐに死んでしまうんです。子供を残したら、はい終わり、はいもう役目終わり、はいもう死んで死んでみたいな。働きアリ、我々が見るのはほとんど働きアリです。ほとんど働きアリで、食料の調達、育児、卵をね育てる育児などを行うんです。なんとみんなメス、寿命は半年です。それから兵隊アリっていうのがいるんです。これはですね、特にシロアリ、シロアリもアリですけど、シロアリには兵隊アリっていうのがいて、この兵隊アリは女王アリを守ってるんです。守り専門です。ガードウーマン、ええ、ここがね面白いんだよね。僕はこれを読んでてね、本当鳥肌立っていました。兵隊アリは結構長生きするんだそうですけども、老いたアリが最前線に行くんです。老いただから最前線はやられやすいでしょ、死ぬ危険性が高いでしょ。で老いたアリから最前線に行く、若いアリは中の方を守ってる。もう老いたやつはどうせそんなに戦えないから死んでもいいと。これを彼らは何の相談もなくやるんです。信じられる？何の相談もなくやるんですよ。ここがすごいよね。中にはわしは最前線は嫌じゃ、安全なとこ行きたいみたいなね、いうのがいても良さそうなもんだけど、やらないんだそうです、ね、もっと面白いのがアフリカの、見たことないですけど調べたら、マタベレアリっていうアリはですね、の中には衛生兵アリっていうのがいるそうです。衛生兵、傷ついたアリを助ける専門のアリがいるそうです。看護師さんみたいな。ね、兵隊アリがいて看護師アリがいるんですよ。もう一つの社会なんですよ。本当国家なんです。自爆アリっていうのがいるそうです。こうなるとほとんど例の IS イスラム教みたいな、ボルネオ島にいるそうですけども、行ってみたいけどね。腹部を自爆させて毒液を外敵に浴びせ撃退する兵隊アリを要する種がいると。腹に毒を持っていて敵のところで自爆して当然死ぬわけでしょ。でその毒で相手をやっつける。ねえ、すごいでしょ。インターネット出てくるんですよこれが、ええ、さらに面白いのがあるんですよ。面白い人じゃあり、興味持ちました、ええ、ナマケアリっていうのがいるそうです。アリは勤勉なはずなのに 怠けアリっていうのがいる。これはね、最近の発見です。割と新しい発見です。うん、働きアリの 40% はほとんど何もせず怠けているそうです。安心してください。みんな勤勉ではない。しかしこの怠けアリはですね、働きアリが減ってくると働きアリになるそうです。要するにこの怠けアリは予備軍なんです。みんな働きアリになっちゃったら、ね、働きアリが弱って働けなくなると機能が低下するじゃないですか。だから働かないで待ってるんですよ。出番を待ってる。研究者が働きアリの 20% を群れから取ったら、怠けアリが 20% 働きアリになったそうです。どうしてわかる？どうしてわかる？ね、すごいでしょう、アリ、ね。アリはですね、ものすごい力持ちです。小さいですけども。なんと自分の体重の50倍から100倍のものを持ち上げることができるアリがいるそうです。この写真見てください。この写真。これ合成じゃないでしょ。これ下の赤いのはアリ。上蜂を持ち上げて。すっごい力ある。考えてみてください。この硬い土をね、削って家を作ったり、シロアリは家の木を削るじゃないですか。すごい顎の力強いんです。で、実はこのアリのパワーを何かに生かせないかということで、すごい今研究されてるんです。で、実は中国には昔からこのなんかアリを使った漢方薬があるそうです。中国はすごいね、やっぱり中国人は。アリの強さを分かってる。はい、まだまだ続きます。こう次はね、もう涙出るよ。教えたくないぐらい。まあ、アリというと皆さんの家に入ってくるよね。入ってくるじゃないですか。どっから入ってくるかわからんでしょう。ね、どこからともなく入ってきて、で気がついたらザーッと列ができてるじゃないですか。ね、ね。で、大体皆さんの家に入ってくるのはですね、ヒメアリとかイエヒメアリっていう種類だそうです。で、ここです。このヒメアリは、まあ、ヒメアリだけじゃないんですけど、アリはですね、餌を見つけると食べるんですけど消化吸収しないんです。蓄える胃があるんだって。社会胃というそうです。聞いたことない。これちゃんとここに見た、ここのこれアリの断面図、アリの断面図だから死ぬまで見ないと思いますけど、ちゃんとここにですね、大倉先生これ明日授業でやっていいよ。やりたくなったじゃん。あげる、これ吉見先生もこれやっていいよ。これ黄色いところですね、この消化する手前に胃があって、ここまで溜めるそうです。で、消化次第で巣に持って帰ってこれを吐き出して食べさせる。食べても消化しないんですよ。僕ら食べたらみんな消化するじゃない。消化しないで持って帰る。社会意というのが他のアリのためにね、蓄える。すごいですね。はい、アリといえばこれですね。はい、知ってますか、まるちゃん知ってる？3、はい、あんまり急いでこっつんこ、アリさんとアリさんでこっつんこ、あっち行ってちょんちょん、こっち来てちょん。これね、ここまではいいんですね。はい、2番があるんです。あいたたごめんよその表紙、忘れた忘れたお使いを、あっち行ってちょんちょんこっち来て。これはですね、アリを冒涜してます。 アリはアリ同士がコミュニケーションしてるんです。アリはですね、触覚があるんです。触覚、この触覚がものすごく発達してて、でこの触覚同士が触れ合うことで判断するんです。で触覚同士が触れ合って忘れるはずはないんです。逆なんです。触覚同士が触れ合って情報交換してるんです。これダン・タクマさんから作ってるんですけど、ちょっとアリ協会から文句出そう、私たちは忘れません、情報交換してるのよって。みんなメスですからね、これアリの触覚、アリの触覚はですね、後で皆さんアリ見てください。アリはね、触覚が結構長いんです。はい、いるでしょ。でこの触覚はですね、匂いを感じるそうです。ここで実は、この触れ、触覚ってそう触れる感じじゃなくて、ここ匂いセンサーがついてる。匂いセンサーで、この匂いセンサーでぶつかって、このアリは自分の巣のアリかどうか判断できるそうです。だからいっぱいいて、それぞれ違う巣から出てきてるんでしょ。だけどこいつは自分の巣から来たやつか、こいつはそうじゃないか判断する。なぜそういうことが必要かというと、餌を見つけたときによその巣に教えちゃいけない、困るでしょ。自分の仲間にだけ教えたいから、ね、でこのセンサーはで、いろんなこれが匂いを嗅いでるんですね。で特に甘いものとか砂糖ね、にそのこの触覚が匂って探すんです。でこれが食べれるかどうか判断するそうです。この触覚がこれは餌になるかどうかね、判断するんですよ。で敵か味方かを判断したり、あるいは進むべき道かどうか判断する。でアリはですね、特別な物質を出してるんです。でこの巣から自分が来た道、この匂いが残ってるんです。でこの触覚でその匂いをずっと探して 巣に行ったり来たりする。で一匹が見つけるじゃないですか、餌を。そしたらこの一匹は特別な匂いを出して巣まで戻る。それで他のアリに教えるわけ、あそこに角砂糖あったよと、みんなで取りに行こう。そうするとザーッと行く、それで社会意に入れて、でバーッと戻って巣の卵っていうかね、その幼虫に餌をやったり、女王アリに餌をやったりする。すごいでしょ、ね、今日はアリのお話、皆さん合点していただきました。はい、でも何が言いたいかというとですね、これはまさにこれなんですよ、ね、これ信玄の講座です。主の英知によって地のもといは据えられ、主の英知によって天は設けられた、主の英知によってアリは作られたということでしょう、ね、自動的にこんなことできるわけがない、ね、でウィキペディアを見ると、アリは蜂から進化したから蜂と同じような生活をすると書いてあるんですよ、でも蜂は飛んでますからね、じゃあ蜂で確かに蜂も実は社会性の昆虫なんです、これをみんな同じ遺伝子を持ったアリがそれぞれ役割を持って、それぞれにその必要な働きをするから、アリはその社会を維持できている。これは全てまさに主の英知、神様の知恵ですよ、ね、私たちも神様の知恵によって作られたんですが、アリほど役割分担してないし、アリほど勤勉ではない、まあそれはしょうがない、ね、自由だからね、ということで今日のテーマ、アリ、ですからこの後皆さん アリをしっかり観察して、ね、できればアリさんにいろいろ教えていただいて、ね、いたアリ見つけた見つけた、はい、え、おった、そうか、うん、はい、ではお祈りします。天のお父様、今日は皆さんと、とても気持ちのいい空の下で野外礼拝を持つことができてありがとうございます。今日は神様がお作りになった小さな昆虫アリのお話をいたしました。なんと不思議な虫でしょうか。彼らは支配者もいず規則もないのに、それぞれの役割を果たして、そして見事に群れを維持している。そして彼らの必要に応じて神様も彼らに食を与え、水を与え、支えておられる。神様、私たちもアリから学ぶことができるように、そしてこのアリを作られた天地創造の神の英知を私たちはまた褒めたたえることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、はい、では、賛美しながらね、献金をしたいと思います。はい、誰か献金回ってください。全地を主に向かい、
全地を主に向かい、喜びの声を上げよ、歌いつつ主の民よ、御前に仕えよ、知れ主こそ神、すべての作り主、我らは主のもの、その牧場の羊、全地を主に向かい、喜びの声を上げよ、大切に主の民よ、御前に迎えよ、知れ主こそ神、すべての作り主、我らは主のもの、その牧場の羊、もう一度、天地を主に向かい、喜びの声を上げよ、歌いつつ主の民よ、御前に仕えよ、知れ、知れ主こそ神、
週報にちょっと間違いがあって、来週は、宮先生がメッセージです。はい、合同礼拝でね、宮先生のメッセージです。はい、私は、静岡県の島田というところの教会に新茶を飲みに行ってきます。はい、